マルコ伝の新約聖書ですね。マルコ伝の新約聖書でございますが、マルコ伝の第5章を読みたし、マルコ伝の第5章でございますが、では25節から、25節から34節までですね。途中ですけども、5章25節から34節まで。ご一緒に読みます。ここに12年治療を患いたる女、多くの医者に多く苦しめられ、持てるものをことごとく費やしたれど、何の関与、かえってますます悪しくなり、イエスのことを聞いて群衆に混じり、後ろに来たりて御衣に触る、その衣の歌に触らば救われんと自ら言う。かくて血の泉直ちに変わる、病の癒えたるを身に覚える、イエス直ちに力の己よりいでたるを自らし、群衆の中にて振り返り言いた。だが我の衣に触りしぞ、弟子たち言う、群衆の薄せまるを見て、だが我に触りしぞと言いた。イエスこのことをなし者をミントで見回した。女恐れおののき、おのが身になりしことをし、来たりて見舞いにひれ伏し、ありしままを、イエス言ったも、娘を何時の信仰何時を救い、安らかに行け、病癒えて健やかになれ。そこまででございますね。よくご存知のところですが、何度読んでも聖書っていうのはいろいろと教えられることが毎回ございますので、新しく教えられていくという、パウロ先生も、この福音を、伝えることがよくできるように、私のためにもお祈りしてくださいと、教会の宛てた手紙の中に、最後にそう書いてありますね。福音を語ることができるように、またこの福音の奥義を、漏らさずですね、語ることができるように、お祈りしてくださいという。でなかなかこれ本当に、我々にとっても課題でありました。特に牧師にとってみれば、それは仕事ですから、福音の奥義を、語ることが、常に、探求していくっていう、追求していくっていうか、ある意味では訓練していくっていう、連続で、ございますね。牧師はもちろんそうなんだけど、信者さん方もそれは福音を、お伝えしたいと願って、いらっしゃっても、その機会が与えられないと、なかなか、機会がチャンスが与えられないと、あれですけども、またチャンスが与えられた時に何をどこから話そうかという、こういうこともあるわけですし、必ずしも長く話したからいいというわけでもないし、短いから悪いというわけでもないんですけど、神様から導かれた言葉、要するに私たちがこの、霊の訓練というか訓育というか、練習というのは常に日頃繰り返し行うわけでありますけれども、私たちはこの神様のことも知っているという体験がありますから、経験がありますから、お祈りしたら答えられた、また人からのお証しだけじゃなくて自分も自らいろいろなお証しを持っているわけですから、 まあ、我々は、まあ、みんなこの、まあ、牧師もそうですけども、分かってると思ってるわけですね。聖書のことは分かってる、イエス様のことは分かってる、イエス様のことと神様って分かってる、まあ、分かってると思ってるわけです。だけどその分かってると思って、実際例のことにおいて、まあ、我々みんな分かってるんですけど、まあ現実的に分かってるわけですよね。救われる以前は全く分からなかったけれども、救われた後は分かってるわけです。例で知ってる、でそのことを言ってるんじゃなくて、あのパウロ先生が言ってる、ことは、それを言葉に変えて表現できるかどうかという知識を言ってるわけですね。でそれはあの分かっていても出てこないんですね。だからそれは訓練が必要だ、練習が必要だ、学びが必要だということ、それをまあ、言ってるわけですね。ですから私たちは分かってるということが実際例の世界においてはあるんですけども、まあ、みんな分かってるんだけども、それをですね、あの言語化できる世界にまあ下ろしてこないといけないんですね。はい。でそのためにはやはりいろいろなあの訓練が、まあ、必要に、なってくるし、まあ本当にあの牧師という仕事をしておればですね、この見えない信仰の世界をこの言葉で表現していかなきゃいけないっていうことは非常に、大変なんですけど、そこにまた神様の助けが、うん、で実体のないものだったらこれは言語化できませんけれども、言語化してそこには何の証も印も不思議もエビデンスというもの、証明というものが起こってきませんけれども、まあ我々のこの語る聖書の言葉、私たちが語るという聖書の言葉、これは神様の立証証明が伴ってきておりますから、まあこれが非常に素晴らしいことでありますね。ですからまあ神の言葉を私たちは語っていく、まあそれはまた自分の言葉で語っていかなきゃ、自分の言葉で、語っていくときに、これは我が福音、パウロ先生がそう言ってるんですね。これは、我が福音、私の福音という言葉を使ってるんですね。だから我々の一人一人が私の福音になっていかないと、これは なっていくわけでありますけれども、この私のこの福音をそうですね、語っていくと。ないうことを、これはまあ一生かかっても私たちのまあ一つの課題でもありますけれども、でもそれによって多くの得られることがこの世の中においても益が多いですね。そのことを世の中の人たちが知らない、これは知識ということになっていきますから、そこで私たちが神様に祈って、こうですね、こういうお証を経験し体験しお伝えできるということは、これはもう本当に素晴らしい、祝福であり、まあ恵みであると思いますね。ですからまあ聖書を読んでいけば、大体世の中の人々はイエス・キリストが病気の人を昔治したとかですね、悩んでる人を解決してあげたとか、良きことをした、あるいはまた悪霊に取り憑かれている人が悪霊を追い出した、まあそういうことぐらい世の中の人も知ってるんでしょうけども、まあイエス・キリストは、でも、ここを何度もまあ読むと、これはイエス・キリストが、まあ先週もちょっとそういうお話をさせていただきましたけども、まあ、イエス・キリストがこの病を癒したとは書いてないんですね。まあこの女性の病をイエス様がお癒しになったわけでもなくて、どちらかというとイエス様の方はこの女性の存在すら気づいていなかった、誰か私に触ったかというようなことですから、イエス様からすればですね、全く知らない人が知らないところで知らないうちに癒されていたわけ。だからイエス様がこの女性の方を癒したっていう言葉は当てはまらない、言葉に
して表現していくとやっぱりそういうことになります、うん、知らなかったって言うんですから、うん、だから弟子たちに聞いた、ね、誰か私に触ったかということでございます、うん、それから、まあ、弟子たちに言わせればもうこれだけいろんな人があなたを触っているのにもうおしくらまんじゅうに詰めかけてきてあなたにですね触っているのに触れているのに誰か触ったかってどういうことですかという話になるわけでありますけれども、そうじゃないとイエス様がおっしゃったのはね、うん、そうじゃない私から力が出てったんだと今、うん、触ったと言ってもですね力が出ていったということは信仰を持って触った人がいるということですね。私のこの力を引き出した人がいるということ、それをイエス様はその方を見たかった。誰が自分に触ったのか、はい、この31節にありますように、そうですね、まあ、30節だよね。30節の最後の後半に振り返りていたもうという後に誰が我の衣に触りしぞ、誰が私の衣に、まあ、服ですよね、イエス様が着ていた服、誰が私の衣に触ったか、まあこう言ってんですから、まあ、イエスさん全く分かっていない方ですね。誰が触ったのか、うん、知らない人が知らないところで知らないうちに自分に触れた、信仰を持って触れた、しかも、うん、同じようにイエス様に触れていても信仰を持って触れているのと信仰を持っていないでただ触れているのじゃ全く違う話なんですね、うん、だから、まあ、私たちはいつでも信仰を持つことができるわけです。信仰を持たないでイエス様に触れていくこともできますけど、いつでも必要な時は信仰を持って、まあ、イエス様に触れていくことができる。信仰を持たないでただイエス様と交わりたいという意味でお祈りをしていくこともできます、うん、でただイエス様との交わりというものが目的で異言で祈る、これも非常にいいことですよね、うん、イエス様と交わっていきたい、まあ聖霊に満たされていきたい、祈りに満たされていきたい、うん、で昨日何日か前も綺麗祭がございましたけども常に喜べ、絶えず祈れ、すべてのことに感謝せよというこのお言葉が、まあ、大好きだったというですね、今天にいらっしゃる、兄弟は、まあ、それ大好きだったということで、ございますから、まあ、我々もそうですね、自分の好きな御言葉があっていいと思うんですけど、だけどまあ自分のそうですね、好きな御言葉からさらに、かつて初代村井淳先生は、まあ、平安だにあらばよからんという言葉、これは聖書の言葉じゃないですよね。まさに自分ご自分の福音ですね、これがね、うん、平安だにあればよからん、まあ、そういうふうにね言葉でこう言語化するっていうことがその人の持ってる、まあ、福音ですね、ですから、まあ、我々も聖書の言葉も非常に、まあ、自分の好きな言葉、うん、だけどもそれ、まあ、私もそれよくこうもう一度振り返ってみたときに常に喜べ、それから絶えず祈れ、ね、常に喜べ、絶えず祈れ、常に喜んでいるっていうのは朝から晩までじゃあ喜んでなきゃいけませんかとか帰ってこい疲れてしまってそんなに喜ぶのも体力がいるなって話になってきますから、これ肉的にやろうと思ったらこれ大変な話だと思いますね、うん、だからまあ常にっていうのはいつでも、まあいつでも、そうですね、喜びに満たされていなさいという意味だと思うんですね。文語体だとちょっと強くなるけれども、常に喜びに感謝に満たされていなさい、これは内側からの精霊の喜びに満たされていなさい、 まあ、いろいろな悩み問題あったとしても、心配事あったとしても、それに還元できる私たちは祈って進んでいくときに、その喜びに満たされていなさい、ね。それは内側からの喜びですよ。外側からの喜びじゃなくて、内側からの喜びに満たされていなさい。我々の意識が自分の内側に向いていきますと、そこに喜びが、感謝が、ね、ですから、外のいろいろな外界のって言ったんです、外の世界のいろいろなものに振り回されて、気を失ってしまっていけませんからそういうことじゃなくて、自分の内にある世界、イエス様の住んでいらっしゃる世界、ね、でですから、その常に喜びに満たされていくことがいつでも私たちはできますよ、ね、威厳をでもって祈り、また賛美をもって賛美をし、そして信者さん同士であってもお証しを語り合い、それから世の中の人に対してはまたイエス様のお話を、福音を語っていく、救いを語っていく、救いの道を示していく、こういう素晴らしい、私たちは喜びに常に還元できる、ことであります、そうしますと、心配してたことや不安に思ってたこととか悩んでたこととか、忘れてしまって、忘れてしまってるわけですね。で、忘れてしまってるだけじゃない、忘れてしまったら解決していくんです、そうですね。だからこういう経験は誰でもあると思うんで、まあ教会だけじゃなくて大聖会行く前にいろんな悩み事や問題事や心配事やいろいろあったとしても、大聖会に行ったら恵まれて全部忘れてきてそして帰ってきたらみんな解決したっていう話よく聞くわけであります。だからこの、私たちいかにですね、この世の中は悪魔サタンが支配しているこの世の中において、私たちをそうですね惑わそうね、自らですね心配の種をまいてそれを育て養いさせようというのがサタンのこれはやり口ですから、まあ、そういうものによって一生懸命水やってですね心配の種をまいてですね、それで身を結ばしてはいけない。我々はそうですね常に、喜びに、満たされて、いなさい、常に喜べ。だそのためにはやはりお集まりをやめるものになるなとこう書いてあります、まあこういう今の状況の中であんまり集まりができないようなこういう世間では、まあ、状況の中に、もうすでにそれも終わりつつあるかもしれませんが、まあその中にあっても常に我々は集まりをやめるものになるな、という聖書の言葉を守ってきて恵まれてきているわけで、まあ世の中の人見たらちょっと大変だなと思うことありますけれども、まあ私たちは何一つ問題ありません。まあ まず私たちが守らなければならないのは、心でありますか、自分の魂、自分の心、何にも混ざれて何時の心を守れ、こうあります、聖書は。夜中の人はそれが分かりませんから、心というのは分かりませんから、魂も分かってませんから、何にも勝って自分の経済守らなきゃいけないと経済の方にばっかり意識がいって、そして魂が痩せ細っていくわけであります。人はパンのみにて生きるにあらず、神の口から譲る全ての言葉によりて生きるなりなんですけども、今日この社会を襲いつつあるのは魂の飢饉、神の言葉を聞く飢饉が来ているわけ。神の言葉を聞かないから人々は、聞く機会がないから、そうですね、どんどんどんどんとですね、魂が、まあ餓死寸前の状態にまで至っている、これが現代社会で最も大きな問題でありますね。ですからこの聖書の言葉は我々の魂の糧である。この魂の糧を私たちは、まあ世の中どんな状況の中にあっても、 まあ集まりの中でまたいただいていけるこの幸い、共にこれをですね、分け合っていける、まあ共有できていけるこの幸い、ということは本当にありがたいことと思うわけでございますけれども、まあイエス様はそういうことで、誰が私の衣に触ったのか、この女性はいつしか気がついてか気がついていなかったかよく分かりませんけれども、自分が神様からまあもらいたいと思っているものがあったんですよね。神様からまあしていただきたい、神様から頂戴したい、何でも私たちが神様から受け取っていくために、まあ神様から何かを受け取っていくときに必要なものは信仰なんですよね。信仰によって受け取っていく。信仰をなくしては神様からのものを受け取ることができません。奇跡も印も不思議も我々はこの信仰によって受け取っていく。じゃあその信仰ってのはどこから来るんですかっていう、救われた方はどなたでも、ね、救われていなくても人間である以上はどなたでも自ら信仰を生み出す力があるわけです。だからそれは信仰が大きい小さいがあったとしても、でも信仰を持つことができる、ね、これを神様人間に与えた。人間は霊魂の存在ですから、信仰も霊のものですから、ですからこれは動物にはないものですね。だからその動物も人間も、学校では動物も人間も動物だと教えるっていうのは、なんで動物ですかって、動くものみんな動物だっていう、ね、まあそれはでもいいけども、だけどその人間と動物の区別ができないんですよ、学校教育では。その魂っていうことは分かってない、分かってないにもかかわらずですよ、分かっていないにもかかわらず平気で心という言葉を使うんですね。これはこの教育の世界において心という定義はされてないんですよ、心とは何かということは一切教えてないにもかかわらず心という言葉を平気で使ってそうですね、それでそうですね、心を素直な子供になりましょう、まあ、いろんなこと言うんですけど、ね、ここはね、矛盾点ですよね、非常に。だからそれは認めて いながらも、まあ、だから黙認っていうのが多いんですよね、その世界は、だけど私たちはそうじゃいけません。心とは何か、魂とは何か、肉体とは何か、はっきり全て定義できなきゃいけないんです、聖書はそう言ってますからね、だけど日本人はちょっとそこのところが曖昧かもしれません、だから聖書はギリシャ語で書かれていますから、原本は、ですからそのギリシャ語の中には心とプネウマというふうに書いてますね、それから魂というのはプシュケと書いてますね、それから肉体というのはソーマというですね、これ3つもう確実に言葉として分かれてる、だからそれがどこなのかということは、でそれが分からない、まあそういうことが英語教育の世界でも英語の世界でもそうなんですよね、ある時に私は小学生に聞いてみたら、ハートっていうね、ハートっていうのは、ハートっていうのはどうかっていうの、さあハートっていうのはまあみんな心臓だと思って心臓を指すと思うけど、まあそこから下の部分を指しますよね、子供、この辺がハート、それからマインドっていう言葉、マインドって言ったらもう完全に頭を指す、ここマインド、そういうことがない、だからその英語教育の問題もそこあるわけですよね、で、だから聖書を読んでいっても私たちは霊と 心と体を守ってくださるように、テサロニケ伝書、神様があなたの手紙の最後の文にパウロはこう書いた、あなたの霊と心と体を守ってくださるように、人間は三重の一体として書かれてる、で、そういうことが、まあ見えてくれば幸いですけども、まあでもこの、信仰というのは霊の領域の世界の問題なんです、実は、だけど人間は霊の存在だから、基本的に信仰を誰でも生み出すことができる、信仰を持つことができるようにしているわけ、それは持つ持たないはその人の問題であって、神様の側の問題ではないです。で、ありますから、神様から受け取っていくために必要なのは信仰だ。で、この女性の方は自分の病気が12年間こう悩まされてきたこの病が治ることを神様、その病の癒しを神様に求めて、まあこの場合は癒しですけども、癒しであろうが救いであろうが経済的問題であろうが、みんな神様から解決を与えられたいと思った時にそれを受け取っていくプロセスは一緒なんですよね。で、その法則は一緒なんです。一定の形式がそこに存在している。で、それをここで明確に書かれているんで、それは知っといた方がいいと思うんですよね。そんなに難しいことじゃないんで、まあ単純なことなんですね。で、この女性の方がまず最初にしたことは何かというと、この28節に書いてあるように、その衣に打に触らば救われんと自ら言えり、ね、これちょっとこの漢字が言葉っていうね、言葉という返答、それから胃袋の胃って書いてある、この自ら言えり、でこの信仰の言葉っていうのがありますよね。我々が本当に信じているところから生じてきた言葉、はい、私たちがこの言うということ、その言う、信じている、自分が思っていること、信じていることをこう言う、これがこの女性が最初にしたことですね。で、これはどんな奇跡と知る人、不思議を経験したお証しを持っている人々でも共通したことなんです、逆に言うとね、自分の上になってほしくないことは言わない方がいい、言いたいこともあるかもしれないけれどもそうですね、私たちがまあそして思ったこと、信じていることをこのは言葉になってそれが出てくるということです。この女性はどっかでイエス様のことを聞いたんでしょうね。イエス様のことを聞いた、あそこのまああそこなら、まあイエス様に触れたら私は治ったという、そういう話をどっかでお証しを聞いたんでしょう。まあお証しがお証しを生んでいくというのはそこですよね。だからこの女性もこの、イエス様の衣に触ったら私は救われる、この悩みから救われる、救われるということは病からの救い、ね、経済的問題からの救いも救い、いろいろな救いがあるわけ、永遠の命を得るところの救いも、それも救いですね。だから、その衣に打に触ったら私は救われると、ね、それを信じた結果として言葉になって、その人の内側からね、腹の底からそういう言葉が出てきた、そうですね、それが彼女がなさった信仰の最初のこのことですよね、最初の段階といったらいいよね、じゃあその、言葉は どうやって発生したかというと、これを聞いたからですよね。信仰は聞くことから始まってくる、信仰はどこから生じてくるのか、神の言葉を聞くこと、聖書の言葉を聞くこと、イエス様の言葉を聞くこと、そこからどんな人間でもですね、人間は霊の存在ですから、その神の言葉、 を聞いた時から信仰が生じてくるわけです、その人の中に。あたかもですね、種をまいたらですね、芽が出てくるようなものですよね、ただその、土壌によっていろいろな違いがありますから、まあ、石の上に巻かれた種は、まあ、それで終わってしまうかもしれない。だからその信仰が芽生えてもそれで終わってすぐに終わってしまう人もいるかもしれない、まあ、信仰が芽生えてもさまざまな悩みと困難のためにそれが、まあ、枯れてしまう場合もある。それは茨の中に巻かれた種になっています、でもよく地に巻かれた種は必ず芽を結ぶ。だから神の言葉が巻かれていくときに、人間が普通の土壌であればそこに信仰が芽生えてくるわけです、で我々は 今この種を巻く方向にあるんだけども、 でもそれはあの天国に行くための救いの種を撒いてるわけでありますけど、この世の中で生きている以上は、まあ、病の癒しであっても経済的問題であっても、そこから救われるべき神の言葉はいつでも必要なんですよ、私たちは。ですから、神の言葉、聖書の言葉、これを、まあ、聞くことから、聞くというこの耳が信仰の入り口なんですよ、そこから私たちは神の言葉を頂戴するわけ、聞いていく、このことですね。だから神の言葉を世の中見ていったらよくわかると思います。世の中には悪魔サタンがいて、悪魔サタンが人々を救われないために、悪魔サタンは人々を殺すために滅ぼすためにいるっていうんですから、彼らの目的はそこにあるんです。人間を滅ぼすためにいるわけで、そのために何をするのかっていうのよく分かってて、彼らは、そしてですね、神の言葉を聞かせないように、聞かせないようにしてる、聖書の言葉、神の言葉でが聞かないように、だからテレビ1日24時間テレビつけっぱなしにして1回でも神の言葉出てこないと思います、それが悪魔サタンがいかにこの、あの神の言葉をですね、人々の中に入れさせない、耳から入らないようにするか、だけどまあ我々別に耳から入ると全くなくたって自分で読めばいいだけのことですから、そうですね、だから信仰というのは神の言葉を聞かない限りは生じてきません。まあ神の言葉、それから、お証し、それから神様のなさった技、それでこの女性はそれを聞いたわけだね、多分どっかから、イエス様のことを聞いた、そして自分もね、その衣に蛇に触れば救われんと言った、これがこの信仰の始まりであります、本当にこの人の心に信仰が芽生えてきた結果として、その言葉がその口から出てきた、これが我々も、まあ、そうだなと思って、まあ、経験体験を通してそうだなということが見えていくわけ、だから何かこう神様から神の祝福というのは私のように豊かに豊かに下ってるんだけども、それを受け取っていくために、だからよく神様私を祝福してくださいって、祈る人いますけど、もうそんな祈らなくても、まあ、別に祈ったから悪いって言うんじゃないですけど、祈ってもいいんですけど、神様私を祝福してくださいって10年祈ったって何か変わりましたかって言ったら何も変わってないっていうことがあるかもしれない、それなぜかというと、霊のもろもろの祝福を持って神様は今天のところにあってあなたを祝福していますって書いてあるんだから、聖書に。だからもう祝福してくださってるわけよ、そうですね、だから豊かにもう祝福してくださってる方に向かって、もっと私を祝福してくださいって言っても意味がないですよ、それは。そうですね、それよりも大切なことはその祝福を受け取っていくために助けていただかない、受け取っていけないんです、多くの人々は、受け取っていくために必要なのが信仰です。イエス様のこの病の癒しの力は、そうですね、イエス様のところにあったんだけども、多くの人々は受け取っていないんです、 どんなに触れたからといっても、そこから受け取ったのは信仰を持っていった人だけ。そうですね。だから、そうですよ、イエス様の御血潮はですね、今全世界に罪の許しのための血潮は流されているわけです。だからあとはですね、そうですね、福音を聞いて、そうですね、そして、着替えて水の中に入って洗礼を受ければいいだけのことです。イエス様の御名に、イエス様恩寵を注いでください、注いでくださいなんて言う必要ないんです。もうそこにもうすでに霊の世界においては注がれてるわけ、救いもそうであります、祝福もそうであります。だから、私たちのこの側でなすべきことと神様の側でなすべきことといつでもこの2つあるっていうんです。で、神様での側でなすべきことはもう終わってることが多いですもん、すでに。祝福ももう神様は十字架を通して私たちに豊かに今天の高きところで霊のもろもろの祝福を持ってとエペソに書いてある。霊のもろもろの祝福を持って今我らを祝福している。これ現在完了進行形で書かれてる。 今現在霊のもろもろの祝福を持ってあなたを祝福しています。これが霊の世界です。それに向かって神様私を祝福してくださいという必要はもうないわけですね、本当は。それよりも我々の側でそれを受け取っていくためにはどうしたらいいか、一言で言えば信仰を持つということです。信仰なくしては神に喜ばれることできないって書いて、それを受け取っていく側の人間の側の方になすべきことがある。いつでもそういうことですね。で、信仰が生じてくるためにまずどうしたらいいか、神の言葉、聖書の言葉を、まあ、我々の中にまかなきゃいけない。聖書の言葉は種だから、それが我々の心にまかれてこなきゃいけませんから、ね、まず神の言葉を聞く、神の証しを聞く、神様の技を、そうですね、また必要な時は思い起こし、そして、我々のうちに神の言葉が入らない限りは信仰生じてきます。そして信仰が生じてきたら、今自分のこの目の前にある問題を解決していくために、神様のその祝福を得ていくために、受け取っていくために、じゃ あ私の中に信仰が生じてきたらどうなるかというと、その受け取っていくための備えをするようになるんですよ。備えをするということと、もう一つは今自分は何をじゃあなすべきかということを神様に求めていくようになるんです、そうですね。だから私たちは常に、神様のそうですね道をですね探り尋ねていくということじゃない、自分はそこで受け取っていくためには何をなすべきか、これは信仰が自分の中に生じてきた結果、今自分は何をなすべきか。あのペテロのですね説教を聞いた心を打たれた人々が何と言ったかというと、私たちは救われるために何をなすべきでしょうかとこう言ったわけですよね。だペテロはじゃあイエスキリストの御名によってバプテスマを受けよう、ね、そしたら聖霊の賜物を受けるって、もう明確にやるべきことなすべきことを伝えてますよね、そうですね、そうですね、あのパウロとシラスが牢屋に入れられた時に、そうですね、その牢屋の監守がですね、パウロのところに来て、我々は私は救われるために何をなすべきかとこう言った。だからその時にパウロがですね、そうですね、主イエスを信ぜよ、さらば何時も何時の家族も救われ、こう言った。まあ明確ですよね、だからまあそういうこのね、あの霊の世界のことを言葉に明確に変えて伝えることができるというのが福音であります。それはなすべきこと、今なすべきこと、
はい、
そうですね、ですからこの間もある兄弟が うん、そのどうですね、覚えてますかっていうか、何をいや、こういう話をした時に、まあ、自分が話をした時、今からもう20年以上前の話ですけど30年も近い前の話かもしれない、うん、まあ自分のこう今、まあ、取り組んでる問題、うん、それのためにお祈りしてほしいとご相談に来られてそれで、うん、そうした時に私が言ったんじゃないけど、聖霊が神の言葉、ね、聖霊が言葉に変えて言わせたんだと思うんだけども、まあじゃあそれを、まあ、特許を取りなさいって言ったらしい、うん、特許を取りなさい、はいって言って、そしてだからそれが信仰ですよ。信仰を持って、うん、同じように教会に来るんでも信仰を持って来てる場合もあればまあそうでないって言ったらあれだけど、そうでない場合もあるかもしれない、まあそれでもいいんですけど、まず来ることから始まる、うん、信仰を持ってきた場合はもうそこに準備が用意ができていて、自分は何をなすべきかということが自分の心の中に芽生えてきているわけ。そうした時に神様がそういうふうに導いてくださったわけです、その時は。で自分って頭ではそんなことできないと思ったけども、まあそれを出願した、それを取ることができたし、そしたらあの事務所の人が何て言ったかというと、今まで自分はここで仕事してて、まあ、最速で取れた特許はこれが初めてだ、一番短い期間で あなたは得られましたね、うん、そうですね。だからそれから神のこと、だからそれは信仰ですよ。神様からのものを受け取っていくために必要なのは、そうですね、信仰が生じてきた時には、じゃあ自分は何をなすべきかという準備ができている、心の準備もできてきている。他の女性もそうですよね。だからそれ言っただけだったら、この女性は何一つ受け取れていませんけども、その後に、それを第2段階としてはそれを実際に行ったわけ。実際にそれはかなりハードっていうか大変だと、難関がたくさんあったと思いますよ。自ら健康じゃないわけですから、まあ、病ですか、まあ、這いつくばっていたかどうか知りませんけれども、まあ、とにかくイエス様のところに、この人群衆で囲まれているそのイエス様のところに到達できるっていうのはね、大変なことだったと思うし、そうですね。ですからそれをでも彼女は実行した。この実行するときにまた神の助けを我々は祈って、神の助けを得ながら、ね、祈りながらそれを、まあ、到底これは不可能かもしれんと頭では思っても、それをいや実行していこう、ね、自分が心で信じて、そうですね、口に言い表していったこのことを、じゃあそれで終わるんじゃなくて、それをじゃあ一歩でも二歩でも、ね、一歩でも二歩でもそれを行っていこう。一歩も二歩もできなかったら、10分の1でも100分の1でも1000分の1歩でもいいから進んでいこう。これが信仰ですよ。今自分は何をなすべきか、そこに向かって進む、うんうん、それは世の中の人もそうですよ。世の中の人ですらそうなんだから、うん、人類が月に降り立ったというのであれば、その第一歩はですね、その本当に目の前のもう ロケットとか花火のようなものを打ち上げるところから始まったわけですからね本当にそこから一歩ですよね。だからそれを実行に、行動に移していくというか、でこの女性はそれが、これは全て我々にとっても一緒、この第二段階としてはそこに向かってじゃあ行きましょう。それでこの27節に書いてあるように、イエスのことを聞きて、まあ、聞いたのが初めでしょうけども、次に群衆に混じり後ろに来たりて、イエス様の後ろに来て御衣に触った、まあ、これ簡単に書いてあるけども、まあ、大変な、難しい問題はたくさんあったと思いますね、うん、けれどもいずれにしてもそれを実行した、 神の言葉を聞いて信仰が生じて自分が何をなすべきか、そうですね、そこをイエス様に祈り求め、そして、進んで、それからそれを実行していった、 この2つがね、もう信仰におけるもう最も重大なプロセスですね、この2つ、これはあの他人が、人が代わりにはしてくれません、人任せはできません、イエス様も神様もそれはできません、これは自分がやるべきこと。でもそれを助けてください、お祈りしていった時、イエス様がそれを助けてください、けれどもそれをするのはあくまでも自分自身の信仰で、だからそれを行っていった。そうした時に、29節にありますように、各地の泉直ちに乾き、病の癒えたるを身に覚えたり、病の癒えたるを身に覚えたり、あとはこれはまあ3番目の段階として受け取ったということですね。自分が神様に求めたものを受け取った、ここで拒絶する人いないと思うけど、でも意外とそれもやってしまう場合がありますね、せっかく自分が願って口に言い表して行動してきて、ね、実現してきたものを拒否するっていうこともあるんだよね、たまにそういう、だからそういうのは受け取るか、受け取った、病の癒しを受け取った、まあ、ほとんどの人は、多くの人々は病の癒しを受け取ったら自分は行動もするし言葉でも言うって言うけども、そうじゃないんですよ信仰世界は。それは反対、順番が逆であります。受け取るのはその後に来るわ、受け取る前にしなきゃいけないことがある、そうですね、信仰を持っていく、ね、信仰を自分の中に、生じたところの信仰をしっかりと保っていく、そしてそれに基づいて行動していく、この2つがもうメインですね。そうした時に私たちは受け取っていく、そしてその受け取った、ね、そうした時にイエス様が振り返った、ね、誰が私に触ったのか、それは信仰を持って触ったのか、なぜか、ね、そうですね、そうですね、自分からね、この力が出ていったとイエス様おっしゃったんですよ。自分から力が出ていった、ですから、この女性はまあ恐れ、33節、恐れおののき、おのが身になりしことを知り、来たりて見舞いにひれ伏し、有島もを継ぐ。まあもしこの4つ目にこの女性がしたことがあるとすれば、それを告げた、ね、告げた、まあ要するに証しをした、自分の身の上に起こったこと、最初は信仰の言葉ですよね。最初は、自ら言えり、ね、28節にある自ら言えり、それから最後は33節に有島もを継ぐ。同じようにこの言う言葉で言うことですけども、これは全く違いがあるんですね。最初の言うというのは自分が信じていることを言うわけ、自分が心の中で思っていることを言うわけ、自分の上になってほしいことを言うわけですよね。なってほしくないことは言わない方がいいですよ、自分の言うことがなっていくとすれば。だから自分の信仰を信じていることを言うというのがこれの最初の言うという話、最後のこの4つ目の告げるというか語るというのはもうすでになったことを言うわけです、自分の上にこういうことがなった、ね、自分の癒しを受けた、それを証ししていく、これを語り伝えていく、これを、まあ、イエス様はそれを語ってほしいと願っていらっしゃるんですね。それを見事にその自分が神様が注いでくださっている祝福の一つを受け取った、ね、その受け取ったことに対するお証しを聞きたいわけです。 それをまた語ってほしい。それによって多くの人々がまた神の力を受けていく、救いを受けていく、まあ、神様、イエス様が願っていることは救われて救いを受けてほしいこと、ですからこの救いを受けるために必要なのは信仰ですから、信仰が生じていくためにはイエス様のお証なり言葉なりを聞かないといけませんから、それを誰かが語らなきゃいけないわけですね。で、私たちがそれを語っていくわけであります、ですから、このことは病の癒しだけじゃありません、あらゆる、このルカ伝、ルカ伝見ていきます。この後ルカ伝も、ルカ伝の15章を見ていきますと、そうですね、放蕩息子の話が書いてありますよね。これも有名な話ですよね。まあ、あのもうご存知のことですから、この17節18節を17節から19節までご一緒に、読んでいきましょう。この時我に帰りて言う、我が父のもとには食物を余れる雇い人幾ばくぞや、しかるに我は飢えてこのところに死なんとす。立ちて我が父に行き、父を我は天に対し、また汝の前に罪を犯したり、今より汝のこと唱えられるにふさわしからず、雇い人の一人のごとくなしたまえと言わん。まあ、これも一緒ですよね。だからこの放蕩息子が、まあ、あの、まあ、放蕩の限りを尽くして、まあ、ついに落ちぶれてしまって、それからあの世の中社会的にも経済危機が来て、飢饉が来て、で食べ物もなくなってしまって、それから豚の食べてる餌を見て自分も食べたいと思ったっていうくらいのところまで、まあ、まあ行ってしまったという、
はい。
でそうした時に彼はあのそこから救われるために何をしたか、彼はそこから救われるためにしたことは、まずそこで自分の思い考えを口にして言うね、そうですね、そうですね、だから18節あるように、立ちて我が父に行き、父を我は天に対し、また汝の前に罪を犯しましたから、どうぞもう子供と子供でなくていいから雇い人として雇ってください、ね、父のところにはまだ食べ物が多いからそこに行って雇ってもらおうと。そうやってこう自分が思ったこと、信じたことを口に表していった。これがまあつまりそれは信仰がそのまあ中に生じてきたわけだね。そして救われるべき信仰を持ったわけだ。そして、それをそうですね、口にするところからこう始まった。だからそのために自分のなすべきこと、自分が準備すべきことが見えてきたわけ、まあ、ちゃんと準備して、心の準備をして、それから次にそれを実行に移した。ただそれを思ってるだけで、言ってるだけだったら何もなりません。でも実際にその自分の父のもとに帰っていった、これがまあ、 あの行動ですよね、行い、はい、そして帰っていった、この2つがやっぱりあの神の祝福を受け取っていく。この2つさえすれば我々はいつでもどこでも神様の祝福を受け取っていけるわけ。自分に今必要な祝福を、はい、受け取っていけるわけ、はい、何も神様がイエス様の方から来てですね、あなたの病をしてあげましょうという時まで待たなくていいわけ、自分からイエス様のところに信仰を持って近づいていって触れればいいということですね。でこのまあ息子もそうですね。それで、帰って、実際に帰っていった。そうした時に彼はその祝福を受け取っていくことができたわけ、それを受け取ったわけ、 最後まで遠慮して、いや私はいいですいいですって言ってですね、なんかそれはですね拒んだわけじゃない、そのように自分に与えられてきた恵みを受け取っていった、ですから、これはねもう聖書どこ読んでもこの一定のこの形式というのは変わってないですね。神様からのものを受け取っていくという時に必要なのはこの信仰であって、まあ、ヤコブ書を読んで終わりますけれども、ヤコブ書は、まあ、よく開きますけれども、このヤコブ書の第1章を見ていきますと、そうですね、ヤコブ書の第1章でありますね、ではヤコブ書の第1章の22節から、22節をご一緒に読みましょう。ヤコブ書の第1章の22節、ただ御言葉を聞くのみにして己を欺く者とならず、これを行う者となり、はい、まあこれは言うんですね、聞いて自分の中に生じた信仰に沿って私たちはそれを言葉に表していくね、そうするときにそれをただそれだけじゃなくてそれを行うものとなってみなさい。ただ聞くものだけじゃ、御言葉を聞くだけじゃありません、それをですねそれに基づいて私たちは信仰が生じてきてそこに行っていく、これがまあ本当に素晴らしいことだと思うんですね、そんな難しいことじゃありません。その行っていくにも神の助けと恵みの中で、ね進んで、助けを得ていくことができますから、何も難しいことは何もないのでありますね、神様に寄りすがって、まあ、祈って、感謝して、進んでまた行きたいと思いますね。で、ご一緒にお祈りをして終わるのといたしましょう。ハレルヤ、ハレルヤ。